ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんばんは、宇都宮たみです。今日は東京で選択理論の学びを生かして活動されている阿部恵子さんにリモートでお話を伺います。まずは選択理論との出会いについてです。
私が選択理論と出会ったのは、ずっと、ね、こう看護師として15年以上働いている中で、高齢で出産した娘が今14歳なんですけれども、1歳になる頃にですね、イライラが止まらなくて、本当にもうこのままいったら虐待しちゃうんじゃないかっていう危機感を覚えたくらい、ひどい状態だったっていうか、まあそういった時があったんですけれども、で、私の父がこう思い通りにならないと叩く人だったので、その映像がこう思い浮かんでしまって、なんか本当にもうどうにかしないとまずいと思って、で、いろんな子育ての機関だったり、子ども家庭支援センターとかにも行きましたし、いろんな機関のセミナーに通ったんですけど、混乱してばかりで、何の役にも立たず、で、その中で、まあ、選択理論、心理学をベースにした子育てを講座をやっているっていうところを見つけて、で、心理学だからもしかしたらっていう、なんか藁もね、こう、掴む思いで参加したんですね。そこが一番最初の選択理論との出会いですね。
はい、木村さんのママカフェに参加なさった。
そうです。キムニーノですね。
はい、そうです。本当の子育て中のイライラっていうのは、まあ、私もそうですし、リスナーの皆さんも分かると思うんですが、今まで努力すればなんとかなっていたことが、どんなに努力してもどうにもならない存在が目の前にいるっていう、頑張り屋さんほど解決できなくて大変ですよね。
そうなんですよ。どうにかしようと思えば思うほど空回りして、本当にそんな状態だったんですよね。で、そこでこういろいろ学んだところ、最初の回だったと思うんですけれども、なんかそのイライラそのものが、まあ、私本当に子供が好きで大事に思っていたから、こう子供を優先してね、こう大事にしていたんですけど、それをしすぎたあまりにも、この自分のことをおろそかにしてしまったっていうのがあったんですね。で、まあ、自分のことをこう欲求を阻害してしたまま、まあ、自分のことをおろそかにして、まあ、大事にしたい子供のことを大事にできない状態にまで、こうギリギリのところまで来てたっていうことが分かったんですね。で、まあ、大事にしたい子供を、まあ、本当に大事にするためには自分自身も大事にする必要があるんだなってことを、はい、気づきましたね。
うん、子育て中は、はい、おそらく多くの方が感じることなんじゃないかなと思うんですが、その時に阿部さんはその選択理論と出会って気づいて、そして実践したこと、はい、変化したことっていうとどういうことですか？
実践して変化したこと、一番大きな変化はやっぱり生きやすくなったというか、生きにくさが生きやすくなって、すごく気持ちも楽になりましたし、それまでこう虐待しちゃうんじゃないかっていう危機感あったものが、すごく楽しく子育てができるようになったんですね。具体的なことというと、選択理論で言われている責任の概念というものがあるんですが、それをこう軸にして、まあ、相手の方の欲求に配慮しながらとか、相手の方の欲求充足のお手伝いをしながら自分の欲求充足をするということに、はい、それを軸にしてこう生きているというか、まあでもこう偉そうなこと言ってますけど、これって良かれと思ったことが後々もしかしたら相手の方の欲求阻害してたかもしれないみたいなことはまあまああるので、修行だなっていうところではあるんですけれども、
それは本当に選択用に限らず、はい、何か学んでいる人は、みんなそうだと思います、はい、分かったような気になってやってるけど、でも本当やっぱ積み重ねですよね。
うん、そうですね、はい、で、もう一つ言うと、これ一番子育ての時に思ったことなんですけれども、選択理論で5つの基本的欲求っていうのがあって、でこの中でも特に私自分責めというか自己否定がひどくって、力の欲求をすごい阻害してたんです、自分自身でっていう、はい、なので こう、まあ、何かあれば自分のことを責める習慣とか自己否定しやすい傾向がずっとあったので、はい、この選択理論を学んで、なんとかこう自分の力の欲求を自分で上手に満たそうっていうふうに取り組んで、まあ、でもやっぱりダメな自分っていうのが見えちゃうからやっぱ落ちるんですけど、そこをいや最善、もうその時の自分は最善だったんだとかなんかこううまい具合になんとかこう、まあ、取り組んで、そうですね、もう今ではこう、まあ、ダメダメな自分でもまあいいんだとか、まあ、不完全な自分が自分でいいんだとかっていう形で、まあ、ありのままの自分にこう OK が出せるようになって、随分とねこう生きやすくなって、で子育てでもこう、まあ、その娘も今でもこう、まあ、思春期を迎えていますが、ママ大好きっていうふうに言ってくれたりもするので、まあ、娘との関係も良好になってるんじゃないかなと思ってます、
はい、はい、素敵な関係築けてるんですね。先ほどおっしゃった力の欲求っていうのは認められたいっていう、よく言う承認欲求って言いますか、
そうですね、うん、はい、自己価値の欲求ともねこう言い換えたりも、まあ、私の方ではねこう学んだ時、キム・ニーに学んだ時は自己価値の欲求っていう形でこう学んだんですけれども、うん、まあ、承認してもらいたいとか、その認められたいっていう他にも、こう、貢献したいとか、達成したいとか、勝負に勝ちたいとか、まあ、いろんなところが、こう、自分の価値を、こう、見出すというか、そんな欲求だと思うんですけど、なんかこう、人に認められたいっていうよりは、なんでしょう。まあ、それ認められたらすごく棚ぼたでめちゃめちゃ嬉しいんですけど、なんか自分自身が認められても、こう、受け入れられなかったんですよ。そんな私全然できないのになんでそんなこと言うんだろうとか、こう思っていたので、なんか周りからせっかく言ってくださった言葉のプレゼントも上手に受け取ることができず、いや私なんてまだまだみたいな、なんでしょうね、こう悲観的だったりとかしていたので、なんかこう、やっぱり自分自身をどう見るかっていうのはすごく大事だなっていうのは、はい、学んで気づきましたね。うん、
今日は東京で選択理論の学びを生かして活動されている阿部恵子さんへのインタビューをお送りしました。次回は8月27日日曜日で、特別編成のため16時30分からの放送となります。